皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストを迎えいたしました。フルート奏者の円城美香さんです。こんにちは。
こんにちは。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか暖かくまた戻っちゃいましたね。
そうですね、暑くなりましたね。
昨日ぐらいまではね、ま、雨降ってたのにって感じで、ふふふ、なんか京都初元祖ビジュアル系フルーティストの、いや、ディスってませんよにご登場いただきまして、なんか私すごい嬉しいんですけど、なんかね、こう私の世代だとこう京都でフルートを吹いてて、こう女の子でってなると、こうまあよく、まあこうね、円城美香さんみたいになれたらいいわねなんてちっちゃい時に言われるようなイメージのもう美香さんなんですけど、その美香さんとね、なんかね、最近急接近しまして、
そうですね、
ひょんなことで、でなんかいろいろ吹き合い会したり、ちょっと悪ぐだくみしてる中なんですけれども、でその少女時代の私にとってもね、15歳でドイツに渡られて勉強されるってすごいなって仰い見てたんですけど、あのきっかけっていうのはやっぱり、
きっかけはね、前前先生っていう私の師匠なんですけれども、はいはいはい、その方に小学校の時に出会って、
小学生、
で、あの講習会を受けて、
はい、
でその時に留学を勧められて、でまあね、5年生ですので、
はい、
ちょっとすぐ行っちゃうと、ちょっと日本語がちょっとね、
まあ、
今でもちょっと思いつかないんですけど、すいません。
いやけど、そこは何とも言いませんが、
本当に思いつかなくなっちゃうので、なのでもう中学卒業するまでは日本でっていうこと で、
うんうん、
でその後すぐに。
でもなんか15でもかなり早期教育だと思うんですよね。なんか今考え、今でもあんま15で行かないじゃないですか、留学するってなった時に。
でも多いですよ今は。
まあでも音楽留学ですよ、
メインが。いや、バイオリンとかピアノとか、まあね、まあ、フルートはちょっと珍しかったかもしれないけど、
若干珍しいけれどもっていうことですかね。でも11歳ぐらいで先生にレッスン受けられて、でも何を吹かれたんですか、その時とか。
それがね、音出しだけなの。
じゃあこう音がすごい素晴らしかったってことなのかな。
なんかね、まあでも波長ってあるでしょ、やっぱり人との出会いって。
あ、でも絶対それはありますね、バイオリズム的なものでっていう、こうやっぱ運命の出会いをされたっていうことですか ね、やっぱ前前先生がお好きな感じだったのかしら。
どうなんでしょうね、まあ、あんまりね、ちっちゃかったから、あの緊張しなかったんですよ、
屈託なくっていう感じで、
でも言われるがままに、先生の言われることをそのまま吸収し、そのまま演奏できたっていう、
大事大事あの、あんまり考えすぎないっていう、ね、そうそうそう、
大人になるとね、ちょっとよく見せてやろうとか、
そうそうそう、
ちょっとかっこよく吹こうとか、なんかこう物覚えよく 見られたいとか、ね、
とか、なんかこう思うから、かっこつけてみたりとかね、そうそうそうそう、してしまいますよね、いやでも本当に子供と同じで、すんなりこう受け取ってくれはったら、上達は絶対早いと思うんですけどね、大人の人とか見ててもね、でもすごい、なんか15歳ですごいなと。じゃあ今でも結構やっぱりドイツ語の響きとかっていうのは懐かしい感じはしますか。やっぱり
今でもちょっとドイツ語で考えたりとかもしますね。
わかりますわかります。やっぱりちょっとこう混ざりますよね、考えるときに、ね、私も英語とかフランス語でやっぱり考えてるときとかが多いので、なんかそれは特に若い時に行かれると余計そうかなっていう気はするんですけど ね、
でもね、それだけはそれだけでちょっとあの、嫌なのよね。
わかります、わかります。
日本語も考えながらの、あの向こうの言葉でも考えながらのってやるのが好きかな今は。
あ、なんかよくわかりますね。この言葉はドイツ語でしかなんか表現できないんだけど、こっちは日本かなっていうのってありますよね。そうそうそう、確かにね、はい。じゃあ今日ねお届けする曲はルイエの日本のフルートソナタ第1番異端調の一楽章をね、円城さんとお届けしたいと思っているのですが、ルイエってね、フランスで大変を過ごしているのでフランス人と思われがちなんですが、実はベルギー出身の作曲家でね、通称ジャン・バティスト・ルイエ・ド・ガンと呼ばれていて、ド・ガンっていうのはベルギーのゲントという町のフランス語読みで、どちらかというとゴンという発音が正しいんですけど、ゲントのルイエという意味なんですね。で、なんでこんな町の名前をひっつけているかというと、同名のいとこがいまして、 これまた同時期に活躍していた作曲家 で彼はロンドンを拠点にしていたので、うん、ルイエド・ロンドル、ロンドンのルイエと区別するためだったらしいんですね、で実はこの、ね、ベルギーのゲントに私一番長く住んでて、
あ、そうなんですよ、なんというご縁ですね、それは。
そうなんですよ、今日一緒に演奏させてもらう、ねえねえ大好きな街なんですけど、そのルイエド・ガンのフルートソナタ一番イタンチョ・アダージョフルートデュオでお届けします、はい、お楽しみください。ありがとうございました。炎上美香さんと私のフルートデュオでルイエ作曲ソナタ第1番より第1楽章アダージョをお届けいたしました。私はね、偶然にも美香さんは昔伊藤ね、光一先生とこの曲を演奏されたそうで、はい、ね、私もベルギー時代専門家を、ね、目指していた生徒と演奏したことがあって、あ、そうですか、ね、お互い違う時違う場所でこの曲を指定で演奏したことがあったっていうのが素敵な偶然だなと、ね、ちょっと嬉しいんですけど、さてね、炎上さんは11月7日に京都白沙山荘で演奏されるんですよね、はいはい、白沙山荘はどんなところですか。
ね、これはあの私の曽祖父になる、日本画家の橋本関節という人がいるんですけれども、あの祖父が住んでたお家で、でそこにあのソンコロっていう、あの、まあ、画室があるんですけれども、で実は祖母が関節の娘ですので、で祖母のために、あの関節がピアノを嫁入りの時に買ったんですね、で母がずっと練習してて、で、まあ、私もそれを使ってたんですけども、でももうあのだんだん、まあ、大きな、まあ、ものすごく大きいわけではないんですけども、ちょっと変わっててね、半月形の グランドなんですよ、だからあのなんていうんですかこう弓じゃないけどこうくねってなってますよね、はいはい、そうじゃなくて半月の形をしてるんですよ、
すごいですね、
うん、なんかねちょっと変わってるの
フォルテピアノ的な大きさでって感じですかね、音もじゃあやっぱり丸い感じの、
うん、音まではねあんまりそんなにね、ただまあそんなコンサートピアノじゃないんですよ、もうお家に置いておけるような感じのもので、でそのピアノを寄贈したんですね、はい、2月にね、
はいはいはい、なるほど、
でまあまあまあ言ったらお家に戻ったみたいなね、でそこであのじゃあせっかくなのでっていうことで、私がいつもドイツであの一緒に演奏してる、
ナネッテさん、
まあ、ナネッテさんが来日するので、うん、今月の末に、で彼女と一緒にじゃあコンサートしましょうっていうことで、
でも留学時代からの友達なんですか、うん、
最近知り合ったんですけども、
そうなんですね、うん、
でもなんか意気投合してしまって、であの私もドイツに呼んでもらってコンサートしたり、はい、あと講習会、セミナーをあの教えたりとか、
ね、ザルツブルグとかでされてるんですよね、ミカさん、
はい、
知ってる、いろんな国の学生さんがいらっしゃるんですか、
いやでも基本的にはドイツ人が来ます、
そうですか、
うんまあ、あのいろね、もう向こうもいろ移民がたくさんいるから、
まあ、元を
ね、たどれば違うかもしれないけど、
違うところかもしれないけどってことなん
ですね、基本はドイツ語です、
じゃあオーストリアの人とかもやっぱザルツってことは、
そうですね、でもドイツの人も、そうですそうです、
いやでも室内学とかも教えられるんですよね、
そうです室内学面白いです ね、
楽しいですよね、じゃあナネッテさんとはどんなプログラムをされるんですか、
ナネッテとはねモーツァルトの、まあ、ザルツブルグっていうこともありますね、あ、はい、あのソナタとか
いい、ね、
シューマンのロマンス、まあ、ドイツなのでバッハ、のシチリアの、
あ素敵ですね、じゃあ結構皆さんおなじみの曲かな、
そうですもう本当におなじみの曲ばっかりで、どなたでもお気軽に楽しんでいただける、
そなたでもあまり重すぎなくて、皆さんが楽しんでもらえる、いやでもそんな素敵な雰囲気で、でもその半月型のピアノとそのモーツァルトのあの時代の曲って合いそうですね、
そうですね、
なんか柔らかいね、いろんな感じの印象なんですけど、モーツァルトってあの9歳ぐらいの時に書いたあのソナタ集ですか、あれいいですね、私も大好きです、あれ、
そうです、
であとはあのじゃあ、 あのたくさんいろんな曲をされるので、みんな結構盛りだくさん聴いていただけそうな感じですよね、
本当にお楽しみいただく名曲特集みたいな、
すごいすごい、
あのフルートが好きな人もそうでない人も聴いたことある曲ばっかり、
結構なんかそなたも入ってるし、あのフルート名曲みたいなのも入ってるから、あの通な人も楽しめて、なんか初めての人も楽しめて、
ね、
ピアノソロとかもあるんですか、
ありますあります、
そうなんですね、
悲壮をね彼女は弾いてくれたりとか、それねすごいいいんですよ、
そうですか、
涙出るぐらい美しく弾いてくれるので、
はい、
でまあその場所とのコラボもあるのでね、
はいはい、
まあ、コンサートホールで聞くのとは全然違う雰囲気になるので、
でもやっぱ室内楽っていう風に考えるといい感じの雰囲気なんじゃないかなと思うんですが、
お庭の真ん中にある画室なので、だからもう周り中ガラスでお庭が見えてお池が見えてみたいな、
贅沢ですね、
だから、まあ、
なかなかないシチュエーションで聞いていただけるっていうことですね、そしたら11月7日ですね、はい、何時からでしたっけ、
3時15時から16時半ま で、
いいですね、
ちょっとまあ平日なのでね、お出かけにくいかもしれませんけども、
でもなんか、ね、
あのお休み取って来てくださる方もいらっしゃる
いいですね、いい
のでぜひお出かけください、
ぜひぜひ皆さんお出かけください、はい、話が尽きないのですがお時間がやってまいりました、最後に私の告知です、10月15日日曜日京都北白川ロンドクレアントでフルートとピッコロの無伴奏のコンサートをします、ご興味のある方はホームページをご覧ください、この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました、また来月の第一火曜のこの時間にお会いしましょう、山村ゆかりのミュージックプラスでした。